そんなことないっしょ、第86回。この番組は、聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは、吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さんとおしゃべりも久しぶりですね。
そうですね、
はい、ちょっと出張していたので久しぶりですね、
はい、
なんやかんや出張、私11月の終わりの方から行ってたんですけど、いつの間にか12月になり、
はい、
でもう12月もこれを配信する日は何日だ、19日、
はい、
ぐらいなので、もうあと10日ぐらいですよね。
今年も残すところって感じですね。
そうなんですよ。まあ、年末年始が迫ってきてるわけですけど、
うん、
年末年始は旅行とかは行かないんですか？
それがですね、
はい、
うち、まあ、田舎っていう田舎がないので、まあ、帰るところがないっていうところがまずありまして、
はい、
で、まあ、仕事の方も年末年始、お仕事っていうことで、
あ、年末年始も、
はい、
空いてるというか、そういうお仕事なんですね。
そうですね。
そうか、私はオフィスワークというと、まあ、聞こえはいいんですが、
うん、
会社員なので、
うん、
年末年始はしっかり休み、
うん、
帰省をしたりするんですけど、
はい、
お正月、1日からお仕事の予定ですか？
そうです、初売りっていうものがありまして、
私小さい頃は初売りって2日でしたよ
そうですよね。
今1日から開けてますね。
1日から開きますね。
1日ぐらい休んでもいいと思うんですけどね。
さすがにね、ちょっと1日くらいこうゆっくり過ごそうよっていうのもあるんですけど、
うん、
きっと初詣に来た人がね、初詣に出たならお買い物してかないみたいな感じで、
そうかそうか、
開けるんですかね。
なんかヨーロッパとかだと、
うん、
日曜日でさえ営業してないお店がたくさんあるっていうのに、お休みだからね。で、この前言ったブラジルは、
うん、
日曜日は早じまいなところが多いんじゃないかな。うん、なんかね、サンダル屋さんに日曜日、
うん、
ちょっと寄って、2時半だか3時ちょっと前ぐらいだったんですけど、何人かで行って、
うん、
お店のね、見た目がちょっと可愛かったんで、ちょっとから写真撮ろうと思って写真パシャって撮って、
はい、
ちょっと見たら、あ、この店ってシャッターが下から出てくるんだ、面白いなと。上からガラガラっと下ろすんじゃなくて、
はい、
下からね上がってくるような感じだったんですよ。
へ
ーって思っていたら、
うん、
動き始めて、って思っていたらバーンって閉まってしまって、
うん、
で何人かの人たちはまだ中にいて、サンダル買って横の小さいドアから出てきて、
うん、
なんか閉まっちゃったんですよねみたいな話をしているのが3時ぐらいだったので
早いですね。
そうですよ、やっぱね、日本人もいくらね、
うん、
こうサービス業、
うん、
だからってもうお正月は休みましょうって思います。
本当ですよ、はい、ね、ちょっと空いててね、こう便利だなっていうのはあるかもしれないけ ど、ね、休んでいいところは休もうっていうかはありますね。
な気がします。年末年始手当みたいなのつくんですか？
あ、そうなんです。年末はつかないんですけど、
はい、
なんとお正月元旦だけ時給がアップという。
おお、そうなんだ。
ええ、今日知ったばかりでびっくりだったんですけど。
やっぱりあれですね。多少は特別だって思ってるわけですね。お店の。
そうです。そうですね。
なんかね、年末年始って日本人的にもやや特別な時が、ありますけど。
うん。
だんだんその雰囲気も薄れてきてんなって思いながら、
うん、うん、
小さい頃はなんか親戚のおじさんおばさんがやってきたりとかね。
ああ、そうですね、
うん、いろいろ大晦日だと家でも、全部窓開けて大掃除して障子張り替えてとかしましたけど、
うん、
そういうのもあんまりしなくなって軽く大掃除して軽くそうそうそうそう、まあちょっとね、
はい、
実家から出てきた後は帰省をする感じはあるんですけど、
うん、
それでもなんかお正月気分はどんどん薄れてるななんて思います。
はい。
で、 今日本編は年末とかお正月に全く関係ないんですが、うん、とりあえず世間ではボーナス時期というか、
うん、
年末ということもあっていろいろお買い物とかをしている人もいるんじゃないかと思います。
はい、
でそんなことないしょではですね、まあ、お買い物というとあれなんですけど、
うん、
今日は、私と渡辺さんの、まあ、愛用 iPhone アプリのご紹介っていうのをしていきたいと思います。
はい、
ということで、
はい、
アプリを紹介するんですが交互に紹介していこうと思うので、はい、まずは私の方から、
はい、
iPhone 使ってない方はごめんなさいね、いくつかのアプリは Android 版とかもあったりするので、探してみてください、
はい、
まずはですね、私が使っているカメラフラッシュっていうアプリなんですけど、
はい、
こちらはですねカメラにフラッシュをつけてくれるっていう名前なんですが、iPhone のフラッシュが明るくなるわけではなくて、
はい、
暗く撮れちゃった写真を明るく補正するっていうアプリなんですよ。だから私はね、なるべくこう撮るときに露出はなんとかしようと思ってるんですけど、それでも暗くしか撮れないときってあって、特にこう夜中、街角といったら変ですけど街灯の明かりしかないようなところで、
はい、
物を撮ったりとか、
はい、
どうしても暗いところで撮ったりするときに、
うん、
まあ、黒っぽい写真になっちゃうのを後からの補正で明るくしてくれるというアプリなんですね。で、なんていうのかな、操作が簡単というかですね、
うん、
どのくらい明るくするかっていう、こうバーしかないんですよ、インターフェースは。
はいはいはいはい、
アプリ立ち上げて、
うん、
補正する写真選んで、
うん、
どのくらい明るくするかっていうのをビューって選んでセーブするっていうそれだけのアプリなんですけど、
思
いのほかですね綺麗に明るくできるっていうのが特徴で、簡単でそこそこいけるというのがポイントです。
なんかイメージ的にこう無理やり明るくしようとすると、
はい、
なんかこうなんか写真がザラついたりしないのかなって思うんですけど、
もちろんザラつきはするんですけど、その変なトーンになっちゃったりするこう明るくするソフトも結構あるじゃないですか、それがね結構自然に明るくなるんですね。
おいいですね。
はい、ザラつきは少しあるんですけど、っていうのがありまして、これはカメラフラッシュっていう、アプリで、
はい、
こちらは無料のはずです、
はい、
なんですが、Android 版であるのかな、今ちょっと今調べてみていいですか。
はい、
私はこの前も言っているんですけどマンホールとか撮るんですけど、夜見つけることがあるじゃないですかマンホール、
ありますね。
そうするとねどうせ撮れないやって思って諦めることがあるんですが、これを使うとね、結構いけるんですよ。
こうね、マンホールもねまた来るかもってとこだったらいいんですけど、もうちょっと来ないかもってとこだとちょっと来たですもんね。
そうですね、カメラフラッシュは Android じゃないかな、iPhone 用のアプリのようです。はい、でこの前撮った写真では本当に、忘年会をするのにちょっと遠くのお店に行ってその前にあったマンホールをこれで補正して何とかしたとかっていうのがあります。はい、ということで私のからはの一つ目はカメラフラッシュというアプリでした。
はい、
はい、それでは渡辺さんおすすめというか、はい、いつも使っているアプリ教えてください。
私が最近本当にごく最近、気に入って使っているのが、
はい、
これ結構話題になったんで知ってる方も多いかと思うんですけれども、あのカメランという
カメラン、
はい、あの蜷川美香さん、
あ、はいはいはいはい、
の監修アプリですね。
うん、
があのやっぱりフィルターがすごい独特な蜷川さんっぽくなる写真、なんて言ったらいいんだろう、蜷川さんっぽい写真
演出ができる写真、
そうですね、
はい、
はい、がフィルターがついてまして、
ええ、
でこれが、まあ、こう面白いのがフィルターって言ってもなんかこうフレームみたく飾りが入るんですよね、
うん、
花だったり金魚だったりとかっていう。うんうんうん、でそれがこう被写体に被っちゃった時に、あの3枚フィルターがあの重なっているので、
はい、
タップするとこう2枚になったり1枚になったりって言って、こう自分の好きな雰囲気に切り替えられたりとかもして。
うんうんうん。そうか、じゃあ、ええ、皆川風だけど、ええ、自分でもアレンジができる感じの。
そうですね。うん、でちょっとした明るさ調整とかサイドとかも変えられるので、
はい、
結構蜷川さんの雰囲気が好きな方は
やっぱ女子受けする感じですね。
そうですね、やっぱりかなりこうガラッと雰囲気が変わるので、
うんうん、
ちまちまとやってみては、あの iPhone のホーム画面にしてみたりとかして。あ、
そうかそうか、ホーム画面応用も結構ありますね。
そうです、あのこれもあのこれもというか、このアプリはあの正方形にあの写真、うん、あの画像が切り取られるので、
うん、
ちょうどホーム画面の真ん中にドンって入れるにはちょうどいいかなって感じですね。
わかりました、
はい、
ではですね、私の方の、使っている、フォトレタッチ、
はい、
一遍撮ったやつをちょっと明るくしたり暗くしたり、あとは切り抜いたりっていうので使っているアプリが一つがフォトジーンっていう、
はい、
フォトは PHOTO でジーンは GENE かな、
はい、
もう一つがフォトショップエクスプレスっていう、
はい、
まあ、有名ですよね。でフォトショップエクスプレスの方は無料で、フォトジーンの方は今170円かな、ぐらいのアプリなんですけど、
はい、
やっぱりこう iPhone のカメラ結構性能が良くて、何も考えずに撮ってもそこそこいい写真が撮れるんですが、
はい、
やっぱりもうちょっと明るめとか暗めとか、あとはこう切り抜きたいとかっていうのがあった時に、明るさ調整、色調整、切り抜き、あとは回転とかっていうのができる、ソフトが欲しくて、
はい、
フォトジーンっていうのと、フォトショップエクスプレスっていうのをそこでは対応しています、
はい、
エフェクトとかもないことはないんですが、
うん、
どちらかというと基本的な編集として使ってますね。
うん、
うん、フォトジーンの方は、
うん、
基本的なことが一通りできるっていうので気に入っていて、
うん
うん、やっぱりこう明るさ調整とかね、
うん、
そういうところで細かく指定ができるのがいいところなんですけど、
はい、
フォトショップエクスプレスの方はなんかね、なんて言い方がいいんだろうな、ちょっとねサイドを上げる、
うん、
色を濃いめにするっていうのが こってりした色になるっていうのかな、
うん、
そういうのはちょっと面白くて、
はいはい、
そんな時には、なるべくこっちを使うっていうふうにしているっていうのがありますね。
ね
ちょっとしたものが濃くなっちゃうっていう言い方の方がいいのかもしれないですけど、
うん、
食べ物とかを、撮って、フォトショップエクスプレスで明るさ調整をちょっとしたりすると、
うん、
色が濃いめでセーブされるというのがありまして、まあ、いいか悪いか置いといて、
うん、
そんなのがあったりします。
うーん、
あとは明るさ調整、
はい、
露出の調整が自然にできるっていうのもポイントかな。
うーん、
うん、あと凝ったことができる割に無料っていうのもポイントですね、
うん、おー、いいですね、
うん、ただ、iPhone のアプリってその、うん、ある大きさに、縮小してセーブするっていうのができるタイプできないタイプがあって、そこが結構ね難しいなと。フォトショップエクスプレスはリサイズしてセーブが確かできないんですよ。うん、でその辺が、フォトジーンはリサイズとかできるんで、相手がガラケーの人に写真を送りたい時とかに、使ったりもしてたりしますね。
あ、はい、
はい、基本的な調整はこれのどっちかか、今は純正のこう写真再生で編集っていうのをやると切り抜きとかっていうのはできるようになったじゃないですか。
はい、
今回転と切り抜きと自動露出補正かな、
はい、
自動補正かっていうのができるんですけど、その辺が充実してきたのでちょっとね出番が減ってますけれども、
うん、
やっぱりちょっと凝りたいときには使ってますね。
うーん、
はい、田辺さん、
はい、
次何かありますか。
私が、もう一つはデコピクってやつなんですけど。
デコピク、やっぱこれもデコル系ですか。
はい、デコル系ですね。これはかなり、自由にデコれるやつでして、
うん、
まずフィルターも、フィルターはあんまり使えるのがないんですけど、まあ、一応フィルターもありまして、
はい、
まあ、でもメインとしてはフレームとスタンプですね、
うんうんうんうん、
がありまして、このスタンプがかなり自由に、まず種類が無料での種類が多いんですね、
はい、
で、きれいめからこうかわいい系までいろいろありまして、
はい、
で例えばこう星とかハートとか、
うんうんうん、
そういったスタンプ、あとキラキラみたいなスタンプをこうポンってタップしてあげると、そこでまず縮小拡大回転ができて、
うんうん、
さらにそれをこう好きな場所に移動ができるっていうのがあって、
はい、
でそのスタンプの中に吹き出しもあるんですね。
お
ー、でさらにもう一つテキストを入れる機能もついているので、
あ、吹き出しに自動的にテキストを入れるんじゃなくて、テキストと吹き出しをそれぞれ入れられるんですね、
う
ん、
そうですそうです。
おい、
はい、で、あとさらにペンを使ってこう、うん、自分で書くこともできる
っていう、うんうんうんうん、
ので、写真をこうデコデコしたい方にはおすすめかなって。
そうですか、
はい、
やっぱりそのデコデコしてから友達に送ったりとか、コメントっぽいのを喋らせてから共有したりとかっていうのをしてるんですか。
これは結構ブログに載せたりとかっていう時に使えますね。
そっかそっか、
でこのアプリはアルバムから、
うん、
写真を選んでくる時にフルサイズか四角形かっていうのも選べるんですよ。
お、
なのでこう今までこう、ね、結構使いたいんだけど、なんか四角く切り取らなきゃいけない、
うんうん、
強制的にこう四角くしてから加工するとかっていうのしかなかった場合とかだと、
うん、
これだとこうフルサイズのをデコれるっていうのが、
あ、最近ね、四角くできるのが珍しかった時期は楽しかったんですけど、必ず正方形になっちゃったりするやつだと困ることありますよね。
ありますね。
ありますあります。
はい、なので結構これをその四角かフルサイズか選べるのも、
うん、
お気に入りの点ですね。
そうですね。
はい。
わかりました。あとですね、私の方ではもしかしたらもっといいソフトがあるのかもしれないんですけど、e フォトパネルっていう名前の、
はい、
写真をですね並べて、
うん、
4枚とか、まあ、何枚でもいいんですけど。並べて新しい写真でセーブするっていうのがあって、
はい、
もし他のものがあったら教えていただきたいなと思ってるんですけど、あまりその当時は、うまく使えるのがなくて、私は e フォトパネルっていうのを使って、例えば4枚組のやつをこう田の字に並べたり、
はいはい、
あとはこう食事で何枚かお皿が何個か出てきたりするじゃないですか。そうするとそれを1枚の集合写真にしたりとかっていうので、なんて言えばいいんだろうな、コラージュというかモザイクというか、
うん、
そんな感じで並べて、1枚の写真にできるやつを使ってるんですけど、
はい、
これマンホールコレクション4つとかね、あとは、こっちの面から見たのとこっちの面から見たのの組み合わせとか、さっき言った食事で、はい、前菜とメインとデザートが出てきたりとか、そういうのの組み合わせで結構使っていて、
はい、
何枚かを1枚にするっていうのにe フォトパネル、アルファベットの e に photo パネルは panel ですけど、
はい、
これを使ってたりします。
はい、
なんか写真まとめたいことってないですか。
あります。
でね、自由度が高くて、
はい、
コルクボードみたいな上に写真をバラバラ並べていくようなやつもあったりするんですよ。
おお。
なんですけど私はどっちかっていうとそれぞれ写真大きめでなるべく大きくしたかったし、はい、きっちり並ばってるので構わないので、これを使ってるんですけど、なんか似たようなやつでいいやつとかあったりするといいなと思いながら、
はい、
これね確か有料なので。
あ、
そうなんですよ。で今日探してみたりというかだと写真組アワーっていうのを少し見つけて、
はい、
これは綺麗に並べたものが、作れるのか、それともパラパラパラっていうのがメインなのか分かんないんですけど、
うん、
そんなのもあったりするんだなと思いながら、写真は漢字で組アワーっていうのが、カタカナかな、
はい、
こっちは組み合わせ写真、ができるっぽいんですけど、私が望んでいるような四角四面な感じにできるのかがちょっとわからないんですが、そんなのもあったりするので、面白いんじゃないかと思うんですけどね。
はい。
はい。あと、いくつか追加で紹介していいですかね。
はい。
あとですね、変わったところでは、
線
画風カメラ。線画風っていうのは、ライン、線ね。側、画面のが、線画風カメラとか、
はい。
ワンツートーンとかですね。ちょっと極端なエフェクトをするようなアプリがいくつかあって、なんて読むんだろうな、リナンシー KPH、RENANCY、
はい、
KPH とか書いてあるやつとか、
はい、
あとドットカメラと書いてあるやつとか、いう感じで、ちょっとね、極端にエフェクトかけるやつとかもたまに使っていたりします。渡辺さんだったら覚えてるかもしれないですけど、
はい、
半年ぐらい前まで私のツイッターのアイコンって、
はい、
白黒で写真を加工したようなやつを、いつも使ってたんですけど、
あ、はい、覚えてます。
で、写真から作ってるっぽいんだけど、大きくしていくとザラザラになるけど、遠くから見るとそれっぽく見えるっていうのを使ってたんですよ。
おお、はいはいはい。
そういうのに、今言ったようなやつをちょっと組み合わせたりして、解像度を落として白黒化するみたいな話とか、線画風にするとかっていうので使ってたりしました。
はい。
やっぱりね、ちょっと、まあ目的が、はっきりしてないと使いにくいソフトではあるんですけど、今、漫画カメラ？
あ、はい。
がすごく流行って、もう一段落しちゃったと思うんですけど、漫画カメラっぽい感じのエフェクトができたりしたんですよ、昔から。線画風カメラとかは、なのでそんな感じで、遊べるので、遊び写真を作るには面白いかなと。
そう、漫画風 の, あ の, カメあのアプリは使いたいなと思いつつ、私の iPhone の容量パンパンなので今まだ使ってないんですけどね。
あ、私もですね、ギリギリまで容量いっぱいいっぱいで、出張前にいろんなものをこう、重いアプリとかを削除しまして、開けてから写真が撮れるようにしてから行きました。
なかなか容量が最近ちょっと悩みの種です。
あと HDR、ハイダイナミックレンジ系のアプリ、無料のやつが少ないんですけど、私はプロ HDR というのを使っていて、
はい、
これはやっぱりこうコントラストが強いとき、日差しがすごく強くて、なおかつ、影にも物があるようなときに、HDR、ハイダイナミックレンジって言って、2枚写真を撮って、組み合わせることで、こう、明るいところから暗いところまで見えるような写真に加工するっていうのがあるんですけど、私はプロ HDR っていうのを使ってますけど、まあ、HDR っていうので、いくつもアプリがあるので、使ってみると面白いかと思いますし、結構ね、コントラストが激しいときに黒く潰れたり白く飛んじゃったりするときに、これを使うと真っ白な、空にならずにちゃんと青い空になったり、
はい、
あとは真っ黒にならずにそこにある、日陰なものもちゃんと映ったりとかするので、いいんじゃないかと思います。
はい、
そんな感じかな、写真系は。私一時期こう、iPhone の、アイコンが全ページ埋まっていたので、すごいいろいろアプリの数だけはあるんですけど、やっぱね、インストールしても使わないアプリとかもちまちまじゃないや、ちらほらあったりして。
そうですね、
一時期流行っていたけど最近使ってないやつとかね。私は微速度撮影ものと、あとね、 3D 写真2枚撮って立体写真にするやつとかもいくつか持ってるんですけど、これも最近使ってないなと、今日このアプリ紹介をするのを、考えつつ見てると、これ使ってないなとか、あれ使ってないなとかっていうのを今更ながら思い出しました。
私も使ってないアプリが この一回写真をモノトーンにして、
うん、
でその自分の指でなぞったところだけ色が戻る、
はいはいはい、
っていうアプリが最近立ち上げてないなっていうのがありますね。
それちなみになんていうアプリですか？と
これはシーセンサションですかね。
多分シーセンセーションって読ませんのかな。
あーかもしれないですね。ちょっと英語弱いので
、うん、私も似たようなアプリあります、うん、あの名前はですね、
はい、
ペンシル VS カムっていう名前で、
うん、
なんか鉛筆で描いたように加工できたり、
うん、
一部だけ色つけたりっていうのができるんですけど、
うん、
なかなかこう使ってないなと思いながら、
うん、あとこう意外とこうね自分でこうやってみると、あ、ここまで色出したいのにはみ出ちゃったっていうことがあって、結構細かい作業ができなくてやめちゃったりとかっていうのも、
うん、
あるんですよね。
そうですね。そうだ、私が持っているこの、ペンシルホニャララってやつは、写真の一部だけを、鉛筆風とか白黒風とか、ハーフトーン風とかですね、そういう風にできるっていうタイプで、なんか囲むんですよ。ここからここをって言って囲むと、その中だけ変な加工ができるっていうタイプの、ソフトですね。そう、変わったソフトだったらいくつかあって、ペーパーカメラとかっていうエフェクトができるやつとか、そんなのもあったりして、まあいろいろあるので、ぜひこう定番もそうなんですけど、
はい、
変わった感じのエフェクトを持ってるアプリとか試してみると面白いんじゃないかなんて思っています。
はい、
はい、あとは iPhone だけじゃなくてね、 Android にも写真とかカメラのアプリたくさんあるので、はい、ぜひ、試してみるといいんじゃないかと思っています。
そうですね、
はい、また、お気に入りのね、変わったカメラアプリとかあったら、お知らせいただけると番組で紹介できるかと思うので、
はい、
もしこれぞっていうのがあったら、メールを送ってください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなフォローナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
ま、冒頭年末の話をしてたんですけれども、
はい、
この番組も年末年始に向けてちょっとだけ編成が変わりまして、これが配信されてたのは19日かな。
はい。
で、次の26日は通常配信をしまして、
はい。
お正月2日が配信の曜日ですが、ここは配信をしません。
はい。
で、9日かな？ 9 日でいいのかな？
はい。
1月の9日。
はい。
から通常配信の予定です。
はい。
2日は通常配信をしないんですが、そんなにプロジェクト、という、はい、プロジェクトの中の一番組でやってますので、
はい、
お正月特番を流そうと思っています。
はい、
まだね何話すかとか全然決まってないんですけれども、1月2日は、そんなフォトナイッションの枠で、他の番組と同じお正月特番が流れますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、そんな感じとですね、いくつかお知らせがあって、我々そんなフォトナイッションというグループで番組配信してるんですけれども、
はい、
どの話題が話した方がいいのかな、いろいろあるんですが、その1、メンバー募集してます。
はい、
はい、あのポッドキャストやってみたい方、裏方でお手伝いいただける方、また番組の原稿を書ける方とか、そんな方はそんないプロジェクトの、ホームページから、応募をしてください。
はい、
はい、特にですね、自分でパーソナリティとして お話し、喋りたいという方はぜひ喋っている、MP3 のファイルを、添付して応募してください。
はい、
はい、あとですね、そんなプロジェクトではですね、今も言った通り、いくつかの番組を配信しておりまして、
はい、
今は、そんなフォトナイッションという番組と、はい、この、番組そんなフォトナイッション、
はい、
あとそんな理科の時間というのを配信しております。
はい、
で、そんな It という番組をやっていたんですが、 こちらはですねちょっとお休みをいただいていまして、
はい、
年明けから、
はい、
そんなイットの枠で、
はい、
我々の、メンバーの竹内がですね、
はい、
ちょっとゆるい話をする番組を始めようと思っております。
はい、
ということで他の番組もぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、
そんなフォトナイスショーでは皆さんからのコメントや質問を募集しております。さっきもお話ししたおすすめアプリとかね、
はい、
こんなものこんな風に撮るといいよみたいな話もぜひ送っていただけるといいなと思っております。
はい、
でメールで送っていただく場合にはアドレス sonnap@0438.jp までお願いします。そしてですね、さっきから紹介している他の配信番組や我々そんないプロジェクトのいろんなことがわかる、ウェブサイトそんない .com sonnai.com の方からも、メッセージを送っていただけます。でそんない .com からはですね、そんなことないっしょ、そんない理科の時間、そしてそんなフォトないっしょの、昔の、配信の内容まで、聞くことができますので、そちらも来てみてください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、出張で2週間分休んだじゃないですか。
うん、
前回復帰会みたいな感じでやったんですが、
うん、はい、
どうもね調子が少しだけ戻らない感じもありまして、ドタバタしておりますが、
はい、
はい、お知らせは全部ちゃんと言えたかな。
そうですね、はい、はい、
で渡辺さんと、ご一緒するそんなフォトナイスショー、今年の分はこれで最後だと思いますので、
はい、
はい、そんなフォトナイスショー的には、渡辺さん良いお年をということになると思います。
はい、
はい、ということで、今日のそんなフォトナイスショーこの辺にしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。